2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、始まりました。錦糸町フットボール義勇軍でございます。口上げたさライツ総、ライツ総長であります。そして
大人様長である。真のフットボール駆け込みの指導者、ロック総統である。
あの、その宣言の時に、あの、ビールの初回を、初飲みを噛み締めながら言うのやると思っていいですか。
喉グッときちゃった。
逆にそんな時にすいませんでした、タイミング的に。一日の一番いい時ですもんね。お疲れ様でした。今日はですね、久しぶりにこの場所、我らがアジト錦糸町の方に戻ってまいりまして、というのもやっぱり J リーグも開幕しましたし、ね、やっぱりこのサッカーシーズンの幕開けは錦糸町で迎えないといけないですからね。そのね、
最近は錦糸町でやってねえくせに錦糸町フットボール義勇軍を名乗るんじゃねえとかっていうツイートも。
そんな、そんな厳しい人いるんですか。そんなこと言ったらだって、ね、フランシスなんとかさんっていうアメリカ生まれの人いるわけでしょ。
ちょっと
例え
と
したら、なんかいい
例え
あります
ね。いい例えが
聖地を忘れるなっていうね。
あ、だって宮崎なんとかっていう議員は宮崎出身じゃないの。
本当ですよね。
あの時に宮崎県なんとかだよね。宮崎県一とか宮崎県なんとか。
ああ、あのあれですね、不倫の子ですね。不倫の人ですね。あ、
宮崎県って言うたびここテレビ反応しちゃうもん。
さすが郷土愛ですね。秋田豊子の秋田生まれかって話ですね。
そういうことだよ。でも俺の周りに栃木さんいないんだな。
いないです
よ。宮城で家にいない
です。宇都宮ってやつはいる。
宇都宮さんはいる。
宇都宮鉄一ってやつ。あいつは宇都宮じゃない
ね。石川さんとかね、ね、いますけどね。
なんか回しちゃったけど料理来ちゃいますね、これね。
いいよ、いいね。食べながらやろうよ。
いやいや、なん
てもさもさしないの。もさもさ
ちゃんと食べてやりたくないですか。
ん、いや、やりましょう。すきっぱらじゃエネルギー出ないんで。今日肉の日なんだよ。ウルード氏。
お任せします
。
肉？今日29日だ。
あ、肉の日なの。あ、
昼からすげえステーキ食べちゃって、私すげえお腹いっぱい。
肉の日だから。
肉の日でなんか肉食おうと思って、300g のなんか。
最近ね、肉食わないんだけど、うちの家基本肉食わないのね。
うん。
相当けば
魚中心、
肉食うけど、うん、チキンとか、うん、まあ、食うけど、
あんま脂肪が少ない。
牛を出ることはほとんどない。
相当ガリガリなんですね。
まあそうかもしれないけど、この前あのクレオパトラと17回目のアラビアタ、はいはい、こうやってサイゼリアってバチだな。アラビアタですよ。
そんなことないですよ。都内でアラビアータ食えるとかいっぱいあります。
あ、そう。
アラビアータって何ですか。
アラビア、
こんな食べるんですか。そ
う、アラビアータはこちらにで、それあのその時もだな、あの一応我が家も一応17回目の結婚記念日。
はい、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。17年も続くとは思わなかったよ、ほんとびっくりしたこれ。で、その17回目の結婚記念日だから、なんかこう、なんかやんなきゃいけないのかなと思って、うんうん、一応、女房に飯、うん、クレオパトラに飯食いに行くっていう、
さすが相当
カット はいい話をしたら、で、あの、我が狛江にも美味しいスパゲッティ屋とかあるから、ちょっと高いところ
こじゃれたね、
こじゃれたところもあるから、そこにするっていうから、家族一同全員、うん、サイゼでいいよって。
サイゼリア、
サイゼリアでいいよって言って、結婚記念日 サイゼリアで飯食った。
いいじゃないですか、それいっぱいパンパンに食べたんでしょ。
で、まあ、結婚記念日だからということで、いろいろ、日頃あんま食べないエスカルゴとか、エスカルゴがあるんだよ、
サイゼリアに。
サイゼリアにエスカルゴとか、こういう、これも普通は肉乗せないサラダなんだけど、ちょっと肉乗せてみようかと思って、肉食べたりして、
はい、
人とか、ピザも。2つぐらいと5号線と散々から食って5、6000円で幸せになって、
ね、そうですよね、最高ですよね。
本当、あ、うちはその辺もなんか身の丈にあったね、この夫婦生活のこの J3 感も
今そこにあるイタリアンを愛そう
と、ね、そうそうそうそう、
でもこじゃれたとこ行ったら1万5000円ぐらいは行っちゃってたんでしょっていうね。
やっぱだって付き合ってる時はさ、お互いのねプライドを見せ合ってなんかそれも前儀みたいなのがあるじゃないですか。でも今や子供さんがいらっしゃってね、みんなで幸せになろうって言ったらウィンウィンウィンウィンぐらいですよね、サイゼリアってピンクローターみたいなね、ウィンウィンウィンですよね。
ピンクローター、横で女性のピンが洗ってるところでピンクローターって言うかね、さすがだな、さすがだな。まあでもそのピンクローターはどうでもいいんだけど、その身の丈に合ったその
祝いをね、
祝いをした後に、
うん、いいと思います。
うちのクレオパトラが食い気が勝負だから、はい、一応そのトップスっていう、よく地方の方はご存じないかもしれないけど、東京だとトップスの
ケーキですか、
トップスのチョコレートケーキって言ったら、うん、まあまあ有名で、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこう、なんていうの、会社の挨拶回りなんか行くときなんかこう持っていくと喜ばれるようなのがある、うん、そのトップスを我が家3人家庭だからちょっとショーでもよかったんだけど、それをちょっと大を、
うん、ら
それを
こうホールで
ホールっていうかこうロングの
ロングの、はいはい、
ロングのトップスって四角長方形だから、
何ですかその原理主義な感じ
で、ちょっとこう食べて、うん、で一応こうバラの花とか持って一
応そ, そこまで
花もほんとちょっとちっちゃい花とか持ってってちょっと幸せを感じたという報告だ。
以上。
いや素晴らしいですね。サイゼリアで身の丈にあった分、浮かした分、ちゃんとね、壺を抑えた。あれですね。
これね、
だから、最初、補強も身の丈にあった補強して、トップだけ怪人とか。どうでしょ、
そういうのいいんだよ、ジェスリーは。知らねえブラジル人。
まあ、ワントップだけ勝負ブラでね。
トップス的なね。
それトップスだ。
こういうことなんですね。
そういう
こと
トップ
ス。それを言いたかったんでしょ、
つながった。素晴らしいサッカーの比喩だったね、今ね。
何かやっぱりかも相当、まあ、恐怖ですから、何か説話の中には持ってると私ね、ずっと睨んでおりますよ、
う
ん、
そうい
うことだったん
です
ね、
うん、私はもうしばらく、あ、これは全然関係お前くんじゃねえかって思って、ヒヤヒヤしてました。
常にやっぱりそこはね、
さすが
歴史を我々が紡いでいかなきゃいけないわけですからね。ひょっとしたらキリストって何も言ってない人なん
ですよ。そうそうそう、よく言いますけどね。そうです、家
康もね、寝言言ってた人だけかもしれないですから、
ね、側近がすごかったん
です、側近がやっぱり
まあね、ブッダもね、キリストもね、もし人間だとしたらね、大したこと言ってない方からそんなに
坂本龍馬はただの多動症だったって話よね。
後の人のアーカイブ化がうまかったっていう説があるからね。
ただね、
生きるまとめ作業
なんでまとめよう。まあまあ、じゃあ、まあ、開幕前に無事結婚祝いも経てで開幕を迎えましたね。サッカー見に行ったんですか、土日は。この開幕、J リーグが開幕した土日は。サッカー見てないですか。見てないですか。
開幕シリーズというか、ね、アウェーがドスしか勝ってないんでしょ、J1 の開幕。
ああ、そうですよね。
ホームね。
あ、ホームで勝ったのね。
だから、トト全外れだよ。これ全部ホームに印つけてる。
トト当てた人すごいじゃないですか。
やっぱ10億出る、あれだったんですか、結果は。
そうかね。でも、ビッグは、6億が1本出たけど、あれは自動選択だから、あれとしても、こうやって選ぶやつは、1投出てなかったね。
だから本当にぶっ飛んだトスサポが、1人すげえ金持ちになってるらしいですね。
あ、そうね、
そっだけ勝つって言った、うん、
そうね、そうだね、耳行きでね、自分のとこだけはホーム
で、今鳥栖の町もしくはあの辺の北九州の町で豪遊している、うん、ね、
そうかもね、
みんなに汚い人がいたらその人ですね。
そんなことはないでしょ、みんなに汚い人。でもあのトトはあの汚いやつに当たんないみたいな。
どういうことですか？
あのね、俺前用紙でも仮の芸能事務所の麻布十番にあった、うん、で一箇所だけ麻布十番で一箇所だけトト売ってる時のところがあったの、
はい、
で最初トトの賞金って3億だったのかな、うん、それが6億になった瞬間に、うん、そのガソリンスタンド売ってたのに今はもうなくなっちゃった縄文石油ってところで売ってたんだよ、うん、
今日もね、
今日もね、そしたらそこに行列ができちゃって、あのトトの、
へー、6億になったから、
そうそうそう、で今みたいにコンビニでも買えなかったし、うん、そ売ってるとこ少なかった、ね、特に麻布十番なんてそこしかなかったから、すごい並んで、やったんだけど、そこで買うときに、ここで一等出たことあるんですかって、いや、出たことあるんですよって、ここで、こんなしょぼいとこで、うん、でもそれは、麻布の、フェラーリで、盛り付けてくるお坊さんが一等当たったんだけど、
すげえ、それ F40 だったんですかね、
ブーブーって言う。そんなんて言ってたかもしれない。
相当ギャグみたいになっ
ちゃったよ。そうなんだ、ね、だからその
ガソリン高尚な方が当たるのね、
ガソリンスタンドの人も金持ってるとこしか行かないっぽいっすよっつってじゃあ俺んとこねえじゃんって、
そんな夢ない話します、本当なんでしょうね、うん、だって逆効果だもんね、そのエピソード券売所の人が言ったってね、
いや俺いつも使ってたんだよそこ、
だってさ、会社乗れるようなさ、お坊さんの家に生まれてる時点でちょっと当たってるようなもんなんですよね、
うん、そうなんですよ、
ね、元々ねそっから当たるってすごいですよね、まずね、よくそういう話するたんびにも僕はそれ以上の確率の生死のレースの1位だった男だっていうのは肝に銘じるようにしてるんです、で皆さんもそうでしょ、聞いてる皆さんもね、まず選手のレースにダントツのスピードで勝ってるんです
よ、うん、パックがだけど、はい、静止ネタが多いね、
昨日言いましたね、今回
さっきね、はい、静止の話してたよ、
いやこれ回る前にね、まあ、回る前の話だけどね、それ
花粉症の話、
あーそう花粉症
いや皆さん知ってました、花粉症の薬を僕は今はね飲まなきゃいけない状態なのかと思うんですけど、症状が言うにはもう症状が出てからじゃあ遅いでしょ、
症状が出てからだとそのアレルギーを抑える薬でも抑えきれないからことがあるから、
症状なんかを自分で分かっててカレンダーで飲み始めてる、
そうそう、だからもう1月の中盤から
計画的、
すごいですね、
状態が出てない時からもうお薬飲んでいて今は全然来ない、
それはすごいな、僕はそれを例えてじゃああれですねっつって
じゃああれですねってね、
僕はもうあれ仲出しされてからピル飲んでるようなもんなんですかって言ったら、
おせえっていうね、
そうだっていう、
で一応俺はアトピルもあるぞ
って、アトピル
今もやってるってことですか、アトピルってこともないですからだから結局僕は今妊娠してるってことでいいんですよね、
うん、そうですね、
だから今3人中総長と参謀長は今アトピル状態なんで今非常に困ってるっていうね、
相当だけ元気、本当僕朝晩アトピル入れてますからね、バカですよね妊娠してるのにね
でもやっぱり飲まないよりは飲んだ方がいいのよ、あれブロックは、
まあね、
そうですか、
一回過敏になっちゃうとやっぱ薬でもやっぱり抑えられる、だから僕はいつも帰ってきたから鼻のうがいしてる、
ああ鼻、私も塩の鼻うがいをよくしますよ、
鼻のうがい、
この間味塩しかなくて仕事先に味塩でやったらなんかねいい感じの風味がね磯の香りが夜までしたよ、それ なんでしょうね、海なし県の人間としてなんかで、ね、嬉しかったですね。ケミカルな磯に、ケミカル磯にいる感じ。
グルタミン酸
ロボ漁師がバッコする。ケミカル磯に、
グルタミン酸ぶち込んだ。
ハイテクマグロをね、釣りまくる。
ハイテクマグロ。なんか今日、名言が多いな。流行らせたいワードが多かったね。
まあでも花粉症は本当、まあまあ、国民病みたいなものじゃない。
本当そうですね。
あのさ、一回さ、あの俺下北沢でね、あの居酒屋で飲んでた、オープンテラスで飲んでて、それで今の時期だったんだよ、2年ぐらい前に。桜の時期が綺麗だから日本に来たんだってドイツ人が言ってて、英語の綺麗なドイツ人だったけど、日本に何しに来たのって言ったら、桜を見に行って温泉に見に来た。で、箱根に泊まりに行った帰りだって言って、下北沢で飯食ってたの。
あ、小田急線だからね。
小田急線だから。したら、なんで日本人はみんなマスクしてんだ、
不思議だったんだ。
ちょうど、2012年、だから震災の 翌年の春、震災の年の春じゃなくて、翌年の春。でもそれ花粉はさ、震災とは関係なく訪れるから、みんなマスクしてるじゃん。
なるほど。
2月3月はね。
で、なんで日本人はあんなマスクしてるんだ、これって、レディオソープの影響か。だから
レディオソープ、
原子、被爆、ラディオ、レディオソープ。
びっくりした、なんかそういうマスクスタイルで売り出し中のバンド
かと思いました。バンドの中だったね。
ジャーマンメタルの
レディオソープ。レディオソープ。
流行ってんのかみたいな。じゃなくて。
アイソトープですね。
アイソトープはね、尾崎豊の事務所ですよ。
まあ、あの、
そういう。不思議、あの、分かんなかったな。日本人が花粉症っていうものをやってるのは知らなかったと。日本だけなんだ
よ。
ヨーロッパないんだ。
ないんだ。
いいね。
それで、
まあ、そりゃそうだよね。
本当にみんなしてるから、私たちもしなきゃいけないかと思って買っちゃったんだ。
マスクを買っちゃった
って。マスクを買っちゃったんだ。で、その放射能の影響。
危険かもしれないから。
危険かもしれない。買っちゃったんだけど、僕もこうやってマスクしてたの。
アホにね。
アホに。それは意味があるのかって言ったら、飲むときは、飲むときはそれは、
いちいちは溶けるかなと。忘れんすよね、僕この間、あの、マスクで舞台出ちゃいましたこれ。してない感じで。とか、マスクしてかなきゃってやって、マスクして、鏡見たら、あの目もあるんですよ。2個した
状態。ダブルマスク。
もうね、そのぐらいやっぱり体の一部になっちゃってます
ね。そういう風に国民がね、外国の人から見たら異常だっていうぐらいマスクをしてるわけで、はい、で、そういうのってもうもはや公害だと思うんだよね。私は
そうです、
公害ですよ、叩かない叩かない。
ああ、私はもう公害だと思うんですよ、はいはい、これはね、国で花粉症のやつがみんな薬はね、出すべきだ。
それはもうやるべき。
ね、
だって要するに杉を植えすぎたとかもあるわけでしょ。
そう。
切りすぎたとか、
そう。
それあるんでしょ。
政策のミスだよ。ね、なんで我々末端が薬をね、何千円も出して買わなきゃいけないのか。
しかも効かないっていうね。意味がない。
国会とかでマスクしてなくないですか。
そういえばね、
これ実はあれなんか
特殊なやつ使ってんのかもね。
すごい薬があって、我々下々で与えられた薬があって、
そうそうそう、 1% のエリートだけが
ひょっとしたらその花粉症の薬を買おうかねって国のここに入ってくるんですか。我々は
あれだね、
タバコ、
月刊ムーの虫じゃない。
月刊ムー久々に聞いた。
好きでしたもん、結構ムー。
月刊のね、宇宙人の話とね、
挿絵がね、古くていいんですよね。
ピラミッドであの銘がついてるやつな。まあまあ、
そういうことってあるのかもわかんないですね。サッカー界にもあるんじゃないですか、これ。
謎
謎というか、ミスター X による支配ですよ。FIFA によるね、純粋なファンから誰かを搾取してるんじゃないかっていうね。
数はなぜ現役を続けるのかミステリーとか。
フットボール陰謀論みたいな話ですか。
フットボール陰謀論、もしくはフットボール
ハローバイバイのあいつに言ってもらうか、
ね、フットボール都市伝説。いや、数は単純に愛されてるから。
数が現役をやめられないのはフットボール協会からみたいな。
これだってあの同期なんですよ、ハローバイバイ、都 してるんですよ、あいつね、関。
関。
あるいはあいつが言うわけですよ、マークさん。マークさん。
マークさん。マークさん。聞いてないぞ、俺。兄さんの話。
iPhone って。
iPhone。
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 当時 iPhone4 ぐらいの時。原価いくらか知ってる？はい。いや、アップルが iPhone1 個作るのに原価いくらか知ってるって言うんですよ、うんうん、知らない、うん、知ったら、そっちが俺も知らないって言ういや、そういう振りにもなるんですよ、ああいうキャラって知らんのかよ、なんかお前が言うからには何かあるのかと思ったわ、
フリーメイソンが噛んでる話かと今期待して聞いてた、は
い、でもあいつそれ気づいてないからあんまりそれやってないでしょ
なるほど、サッカーの話何もないな、この何十分
間、いや今の説話に込められた深い意味がね、うん、あったんですよね、サンボちゃん、
あるあるある、
あるよ、
なんかあるよ、
なん
か、うん、ちょっと今花粉症で頭が回ってないんだけど、
ですよね、あのスタンドに、スタジアムのスタンドに日本とはいえ、そのマスクはいないですよ、あまりいなくない、
いたいたいた、
いた、
いや、ちょっとだから不思議に感じるのは、あのサッカー場基本屋外じゃない、土日、土日、この土日すごい風強かったんですよ、絶対ものすごい飛んでたんですよ、でサポーターって、まあ、選手もそうだけどマスクしながらやれない、やらないじゃない、あのほら、だから 声出してるしさ、だからなんでみんなあんなに何万人もいて平気なんだろうってすごいちょっと不思議に感じたの、でみんなその相当みたいにさ事前にあのマイピル入れてんのかなとは思うけど選手は特にそれは多分ちゃんとやってるけど、あのあれもね、ドーピングのあれも違反しないようなちゃんとチェック、選手は分かるけどまだ
忘れもしないね、2013年のね JFL の開幕でホンダダービーだったの、浜松で、うん、その時さ、天竜川から吹き下ろす風がさ、ビュービュー吹いててさ、
歴史書みたいな記事です、
もうすごいの、もう舞っちゃって、もう埃が舞っちゃって、俺の目にも埃だか花粉だか分かんないのがバーってそのあのメガネもついてるような感じで、それで声出してみたら、ああ頑張れとか言って、もう
さ、もう喉張り付いてるでしょ、
喉が腫れちゃって、2、3週間喉ガラガラだったね、危ないよこの時期の守るの。
確か見に行って夢中になって楽しんでる時はそれもう感じないってことですよ。
後から風邪ひくから気をつけて。
そうじゃない。90本終わった後にさ目いっぱい吸い込んでるってことをさ、
はい、
電車乗ったぐらいに気づいてさ、でもう重症発症してるみたいなさ。
だから開幕節の週に撮ってるフットボール革命を訴える番組で何を言ってるんです
か、さっき
から
ね、
我々は
全然ない、
外に出たらいけないとか、サッカー見て声出していけないとか、革命意識のかけらもなくなってますよ相当。そう、私もちょっとあの花粉症の方なんでね、興味も聞いちゃいましたけども、いやそんなことをもう乗り越えてどう楽しんでいこうかっていうね。
じゃあちょっと話題振っていいですか。話題、
いやちょっとあるんじゃないですか、そのブンデスリーガーに、うん、ね、Jリーグが追いつかない理由は花粉にもあるんじゃないかっていうね、
うん、そうだから日本人はそれまずそこをこの 2月3月は戦わなきゃいけないっていう前提からね、なんかこうどうやったら魅力のあるリーグが強くなるかを考えなきゃいけないんじゃない、これ結構問題だと思うし。
ナイス3本。
だって中国だったらさ MP2.5 でしょ、
PM、
はい、PM2
PM か、 PM
ちょっとね、あの音声ファイルみたいになっちゃったね、一瞬
MP4 ファイルみたいな、
ちょっと足りなめの音
声ファイル、やっぱりそれぞれの国のさ、国の環境によってさ、やっぱりそれぞれちょっと勘であるから、
ね、まあ、この時期はちょっとね、あれ
ですけど、そうそう、あ、それも思ったんですよ、
この時期さ避けるっていうのも、
あと
爆風避けて花粉の時期避けた、避けたら何もできないよね。
そのよく春秋夏なんとか性とか言うけど、日本ってやっぱ夏はものすごい高温体質だし、
そう、ね、そうね、
で日本の2月ってやっぱりサッカーの感染、うん、屋外結構厳しいですよね、花粉だけないから、寒さもそう、雪もそうだし、
ですね、ですね、
こうカレンダーを考えるとさ、
そういうことはさ、夏暑いじゃん、冬も雪降るじゃん、うん、春も花粉じゃん、
そうなんだよ、そう
やってる時期ないね、
そうだから本当になんか
日本ってさ、それ向かないんじゃない、
それね こう先週感じた
んですから同志諸君がねいかに革命を盛り上げていこうか日本サッカーをみたいなコンセプトでここ錦糸町において2年前にもう3年前ですよ始まってるわけですこれがね
だからなかなかそのベストなコンディションな
それが3年経って花粉だからもうサッカーやめようかみたいな
そのね
あのアラビアータをかけながらね
ふと感じたのがそのベスト日本の四季折々の中の一番ベストっていうのが結構少ない中で1年間通してこういろいろ盛り上げるっていうのはやっぱり普通じゃダメだなとは思うよね、うん、そこを乗り越えるなんかこうこの盛り上げ方ないとだってメンタル下がるじゃない、うん、
四季があるんですもんね
そうですよだって6月になったら雨がずっと降ってて、うん、あスタジアム行きたくないなとか夏昼間1時か行きたくないなとか今花粉の時期か行きたくないなって思う人の方が多いわけだから
ちょっとじゃ あの本当に
そういうのやっぱ考えなきゃ
本当に私あの批判を承知で、はいはい、ちょっとユーモアを交じて言いますけど、はいはい、極寒の時期
極寒ね
花粉がひどい時期、うんそして、非常に行事の多い時期
そう
あのそして高温多湿の時期、うん、そこを取り出した何日程かを株カテゴリーに持ってくるJ3 開催日ですワンツーはしません
そしたらいいね行きたいんじゃない秋の
でも違いますね J1 の日程はどうせこなさなきゃいけないですけどこれは大きな間違いです
、はい、でも短期間で集中開催にしないか
試合数減らして
るそうそうそう、うん、
集中開催でもあの決まった試合数ってあるじゃないですかホームアンドアウェイの日程でいうとね
だからあのこの日はセントラルで10試合あの東京カップみたいに
え1試合1チームは1試合やればいいでしょ
あそうそうそうだから1日4試合やるってことでしょ
そうそうそれもサブグラウンドも入れて
あそうか2年あったら8試合や
る1チームはダブルヘッダーとかないでしょ
うんそうダブルヘッダーはない、うん、
土日でやる
してた集中あ集結戦みたいなことです
かそうそうそうセントラル会社国立決勝
ここ悪くないっす
よ悪くないいやだって行きゃみんな見れる
でも違うそれは1チームが消化するのは1試合なんだから日程的には関係ないんですそれやっても
毎週やらなきゃいけない
数数られねえからダメなんだよそういうの
文化の人だから文系だから
文系あと芸術家だから
バカですね今の
山本関西とかさ
いや面白い
岡本太郎とか
で面白いですけどチームが消化できる試合は1試合ですから
変わんないんだよ
まあ、でもセントラルだったら週末バッてやって、まあ、2日間置いてね 2,3 試合できるとかはあのかもわからないです
それで決めちゃう甲子園みたいな感じ
その佐藤長が今何を言いたかったかというと、は
い、違います
まとめます
こういうことじゃないです
こういうことじゃなくてですね日本の北から南あの寒い地方暖かい地方千差万別ですねで春夏秋冬千差万別ですねだから理由を挙げつらげばこの時期は集客が弱いとかよく言うじゃない寒い時期だけど、はいはいはい、だから例えば今だったら花粉だからそれを逆手に取るやっぱアイディアが必要で例えばこの土日ね今日あれですか27、28のこの J1、J2 開幕
叫ぶ声は僕見えたんですけど
何
子供たちが中学生ぐらいかな3人でやったモンハンで負けた時の声です
モンハンで負けた
かわいいですね
あのなんだっけいやだからその逆手に取ったアイデアが必要だなと思ったのは例えばこの土日だったら風強いし花粉のまさにスタート時期だから来場者全員にもうこうサッカーチームのエンブレムが入った白いマスクプレゼントしますよとかあのそのそういうタイアップのスポンサーさんとかで呼んでここで展覧できますとかなんかそういうそう、それがそういう今の2月3月だったらそういうこととか
ペースペイティングしてくれるお姉さん
みたいな、
ね、アルガードをさせてくれる
そうそうだからつまりその悪い環境だっていう感染に向かないという環境状況を逆手に利用した営業っていうのは大事じゃないですかっていう
これは思いつか
ない
すごいね本当
どうですか
あれですよ、うん、ふんどしの最大ですよ
そうそう
それ聞いてたことも分からないですけど毎週どっかのチームがこれやったら
そうそうそう
もうさすがに聞いてますよこれ
もうね注目だねそれはね
あの眼科の お姉さんたちがずらっと並べて膝枕の上でこうやってはいっつってこう落としてくれたらみんな男どもが行くよ多分。
いいですね。いいですけど、三宝地の話はちょっとずれます
よ。まあずれますよ。
ずれる。
ちょっと風俗もね。
例えば
逆手に取ったその先の話です。
降雪地域のクラブがやっぱり雪がいつもネックになるって言って、だからやっぱりそういうとこだけはスタジアムの周辺も中ももう。あの暖かいヒーターみたいのを常時設置することを別にそのクラブは OK にしちゃったりすれば、要するにそのリーグの統一ルールにやるとこの北から南とこの季節に全部が同じ条件で快適な環境って作れないと思う。
だから札幌見に行った時が一番暑かったとかね。
そうなの。
そういうことですよね。だからあれですよ、栃木なんかはもう真夏にさ海作っちゃえばいいわけですよね。そうそう、スタジアムの前チューブばっか流して
凪
しゃーのおけーちゃーっつって一番海感じれる栃木 SC 見に行ったっていう。海なし県だけど、栃木と群馬そこ頑張る。
あの、なんか周りの団地沈めんの。
いや沈めんの、まあ、そう人工的な 浜辺ですよね。
あ
スタジアム DJ の横に置いてるあのなんていうんですかね、あの小豆のやつがザラザラザラ閉じるしって言ってる横でザラザラザラ。そう海を感じる。
今のは夏の時期でしょ。夏の時期みんな海行きたいなって思っちゃうじゃん、栃木県民も群馬県民も。だからそしたら日本新潟の方行くか湘南行くかみたいな感じだって、そこをつなぎ止めるにはグリースタイル来ると、
はい、
あの流れるプールもありますとかそこで遊べますってい う, そ, うそういう
それとか、そこまでできなかったらみんなに浮き輪持ってきたら500円引きとか、
そうそう、その夏を、ね、
本当だ。
あとはもう、もういわゆる ピッチによく水まくけど、はい、そうじゃなくてもう外周周りにもう特大 の, そのシャワーホースみたいなのをさ、
素
晴らしい、そこで水遊びやっちゃってくださいとかっていう、
はいはいはい、サザンの方策でやればいいわけでしょ。
そうそうそう、
社長が出てきて、
だから他のエンタメの産業はみんなそうやって工夫してやってんすよ。やっぱ野外なら野外で、だってみんなクソ暑いのは同じだし、熱中症で倒れるのはどこも同じなんだけど、だからそれをいかに緩和するかって、なんかほらこうでっかい氷柱をさ100本うちは用意してますとか、だからそういうなんかのは自由な発想でそれぞれのクラブとリーグで、ね、
さ地元の消防団がさ
いいですね、
ね、
いいですね。
それってその発想のヒントは悪い環境だっていうことをよくスタジアムの観戦客が増えない理由にしがちなとこ全部逆手に取った逆のアイデアを出していけばいいんじゃないっていう。
あ、まあ、私は大変弱気だった最近。それはすまん。
急にどうした。
弱気だ。俺はちょっとあの弱気だった、革命精神が大事だった。
ああそういうね。
あのね、いやでも、うん、総統が逆手に取って、ね、イタリアじゃなくてサイゼリアに行くってそういう発想と一緒ですからね。いや、なんか素晴らしいですね。
そんなことをこの土日に感じてたんですよ。
なるほど。
だって行きたくなかったもん、僕もスタジアム。こんなに風吹いてんのやだみたいな。もう義務感に近いじゃないですか。だから
栃木グリーンスタジアム、あれもうライツないですから、もともとの名前ですから、その時期だけシーサイドスタジアム
とか
そういう名前ね。いいっすよね、
シーサイドスタジアム。
栃木シーサイドスタジアム、もうこのカオス感ね。
そうですよね。
いいね。
なんかもう栃木の風みたいなタイトルつけてT シャツ作ってほし
い。ヤガデンつらいんだ
よ。そうですね。あ、いいですね。
一角は
で
ベンチャーズ呼んじゃう。
ちょっとビアガーデンのイメージですか。
ベンチャーズはビアガーデンにも営業来るんだ。
あ、そうですか。
だからなんか雪が降ってる季節の時のスタジアムって相当も行くじゃない。であの時にさネガティブな気持ちになっちゃうじゃない。だからそこを楽しくさせる企画力は必要じゃない。もう雪だるまをこの日4つ作ったらもうそのサポーターにはこんなハッピーなことが待ってるとかっていう、なんかそういうものを付加価値のある企画をやんないとさ、どう考えてもですよ、この日本のこの長い列島で四季がこんだけあって、しかも月ごとにいろんなその何障害があるわけだ。これ困難だもん、やっぱ。
でも実際雪でね中止になったホンダロックター福島ユナイテッドっていうあのカードに行った時に、
はいはいはい、
もう実際もう 試合が始まる時間というか試合前だったんだけど、行った時にもう中止になっちゃって、うん、選手バスが帰る時に
すれ違った
よね。すれ違うっていうすごい切ない思いを行ったのに、選手たちがえ何来てんのみたいな顔でバスが出ていくんですよ。
で切ないですね。
そうで非常にあのぶっきらぼうな、無表情、無表情というか割とクールな、
無骨なね、
あのクールな上田選手っていうのが大爆笑してバカね、あいつ超来てるよっていう感じ
で、千代さん来たのみたいなね、何してんすか、
何してんすかっていう、あんなにあんなに笑った笑顔をね見たことがないのが
非常に愛にあふれたいい話ですね。
まあそれはね、
でもねその時にあの福島ユナイテッドのサポーターと雪合戦になっちゃって、
お合戦する理由がないから、
そうそうそう、
それこそ雪合戦です
よ。そうそう、
試合はないけど、
ね、それが一番結構楽しかった。
そうなの、相当まで行くとね、三本町サッカーいらない
です。そうなんですよ、そうなんですよ、もう来たからには楽しんで帰るぞっていう、そこだけなんで、
ね、その、 あのクールな上田がめっちゃ笑ってたのと、福島ユナイテッドのサポーターと雪合戦したっていう、それあの YouTube で上がってますから、
上がってますか、はい、
ホンダロック福島ユナイテッドで調べてもらってですね、その雪まみれになったところを福島テレビが取材に来るっていうね、非常に面白いカオスがありました。
雪合戦が行われましたね、はい、試合がなくなったから、
はい、
はそれはいいですね。
すごくないですか。
いや今日は本当に、
ぜひそういうなんか、今の革命的発想の逆手を、はいはい、まあ、サポーター何が思いついたらどんどん提案すればいいと思うんですけど、ぜひそれをクラブやリーグの人が柔軟な気持ちで受け止めてくれれば、きっと日本のサッカーはエンタメのもっと要素が加わるから、
いい、
それ大事だと思うんですけど、
花粉症の何気ない話と、
無理やりそこ
に無理やり無理やりつけ、
いや無理やりじゃない、ゴーシュ君に本当お伝えしたいのは、本当に今までもう3年目に入りましたけど、あの僕も今気づきましたけど、すごいな三宝町です。
いやいや、そんなことないですよ。
今日は
今日はたまたま、
今日はたまたま仕事終わってテンション低いけど、革命精神に満ち溢れてないだけで、
ちょっと浮気だった。
違うんですよ。相当の何気ない花粉の話、愚痴、そのこぼれ話から我々あの使徒たちがですよ、インスピレーションいただいてこの話に皆さんも落ち着いたわけですよね。
20分ぐらいずっと関係ない話ですよね。
違います。そのエキスを我々凡人ね、サンボチョいただいて、
そうですよ、
あの福音がね、
そうですよ、
今日はサンボチョの口から福音が飛び出したというだけです。
まあでも、そういう意味では、3月13日の居酒屋のサリクル、いわゆるその JFL という、
はいはい、
環境の、うん、閉ざされた中で何が面白いかということで、今年でなんとファイナル、もうすでにもう50名近くの
予約が
しておりまして、
人気イベント
か、なかなかイベントでね50そっかってないですよ。
キッチンをどうしようかという、
なんかちゃんとしたサイトのサッカーニュースに載ってましたよ、居酒屋もさりくって。
そうですね、びっくりしました、あれは
フレーズになってました、居酒屋
ニュースサイトが開ってたのがちょっと受けちゃいます。
最近クレイジーな世の中になってますからね。これも革命精神がなぜかだと、まだまだ、予定がない方は、3月、
今日配信ですかね、
3月13日居酒屋のサビクルの、方に来ていただいて飲んで、騒いで来てもらえれば、
一応武蔵野さんの運営さんからは、はい、ぜひスタジアムの売店でご飯を食べてほしい、
っていうことも
言ってますか、
はい、
完食してほしいぐらい。
なるほど、じゃあ、
じゃあまだまだ人が増えてる
でしょ。そうですね、そうしちゃいけないのはそっちにも売店さんがある、
そう、
頑張っても50名分しか用意できないじゃん、
うん、
いや50名用意するってなかなかすごいです
よ。すごいよ、50名の用あるって給食のおばさんのすごさ
大変だよね。
朝から、ね、あとは皆さん絶対忘れちゃいけないのは、その日は同じ日に日光そば早食い祭りもありますよ。
そうでした、
選手権もありますよ。
大事でした。
じゃあ、日光に近い方はぜひそちらにも行ってもらって
、栃木鳥取戦もありますからね、そこにね、J3 開幕戦、
どっちで、
栃木で、
栃木で、
はい、宇都宮で、栃木シーサイドスタジアム、
なるほど、 じゃあ、シースタって呼ばないと。
シースタで。はい。
ということで、お時間でございます。はい、また来週。
来週。
今日のタイトルは、何ですかね。
何ですかね。
もうあのここで決めないと僕頭悩ますのちょっ
と。あ、じゃあ、参謀長が語る福音。福音。何
ですか。
そうですね、刻印っていうワードは使いましょう今日はね。はい、わかりました。それではまた来週、お送りしたのは岸田家出したのライト総長、私ライト総長と
大人参謀長です。
そして
真のフットボール革命の総長ロック総統である
東翔君、撤収せよ。
ここはサイゼリアである。
違います。もういいですからね今日は。